インテリジェントスナイパー。What's up, Tech Nation? どうも、タデキです。大人の健康、保健体育を、エデュケーションとエンターテインメントを混ぜた、エデュテインメント方式で語る番組、タデキの黄金の経験は、アメリカ・マサチューセッツ州ボストンから、バイオハッカーセンタージャパン代表、現役プロ、総合格闘家である、私、タデキ・マツダがお送りしています。よろしければ、チャンネル登録、高評価、ポッドキャストの購読、よろしくお願いします。皆さんは、自己紹介するときに自らをどのように名乗りますか？まあ今の時代、肩書きやタイトルはどうでもよくなってきていますよね。確かに、どうもバイオハッカーの松田たてきですって怪しいにも程がありますよね。と言ってますけど、プロ格闘家っていうのも響きはかっこいいように聞こえるかもしれないんですけど、アメリカでは試合をする州でプロライセンスを発行してもらうために書類を書いて、で、登録料を払えば誰でもプロと名乗れるんですよね。まあそんな中、在米歴の長い立木はアメリカでいろいろやっていて、自己紹介するときにめんどくさいなと思うことが多々あります。その時イルバのコミュニティで臨機応変に対応している気がしますね。フィットネスコミュニティなら自分の資格の話をして、まあトレーナーっぽく名乗ったり、ビジネスシーンでは学歴だったり研究者の集まりとかそんな感じですよね。で、やっぱりめんどくさい時はもういつもプロ格闘家と言ってます。金網の中で格闘技やってますっていうと、大体金網デスマッチですかみたいなことを聞かれて、で、その後総合格闘技を一から説明するくだりはもう飽きるほど繰り返してるんですけど、飽きません。だって自分のアイデンティティはやっぱりファイターですからね。うん。ということで本日エピソード8。そしてアナウンスメントがあります。タテキの方から。本番組の中で新しいシリーズを始めようと思っています。名付けてゴールドエクスペリエンスタテキテック MMA ショーです。やっぱりね、格闘家として、格闘家といろいろお話をしてね、多くを学びたいなと、前々から思ってました。そしてその対談や立木の学習を皆さんと共有することで、視聴者の皆様もより一層立木の考えや、結局こいつは何者なんだ、みたいな疑問にお答えできたらいいかなと思ってます。今から10年前、大学卒業後にオンボロトヨタを売ってですね、ボストンとリオデジャネイロの格安航空券を買って、柔術修行とプロ2戦目をブラジルで行いました。その後は大学院に進学したんですけど、学生ビザからアスリートビザに切り替えて、大学院とプロファイターの二足のわらじってやつですね、の生活が始まって、そんな駆け出し時代、MMA 北米最前線で活躍していた日本人がいました。立木の目標の人。憧れの人、いつか俺もこの人みたいにと思っていたファイターです。ということで本日のゲストはこの方です。本日のゲストは元 UFC バンタム級世界ランク5位、日本人では最多連勝5連勝を記録に持つ水垣竹也、世界の水垣さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう、すいません、なんか、お忙しい中。
なんか、はい、面白い企画に呼んでいただいて。
いや、全然、もう、YouTube とかなんかまだ、チャンネル登録者数とか100人もいってなくて、まあ、ポッドキャストがメインなんですけど。
いや、あれ伸びないですよね。
いや、
あの。わかります、それ。全然伸びないだと思う。
いや、まあ、そうですね。で、はい、まあ、もう、 まあそんな中、はい、今までずっと一人で喋ってて、で、はい、初の男性ゲストで、こう、自分の憧れの人といいますか、駆け出し時代、ずっと目標だった水垣さんに遊びに来ていただいて、本当光栄です。自分のポッドキャストとかを聞いてる人たちは、はい、どちらかというとあまり格闘技に馴染みのない方がいらっしゃいますので、自分の方からもう簡単に軽く経歴を説明させていただきます。シュートでアマチュア初期のプロキャリアを積んだ後に、ケージフォースという、当時は北米の金網スタイルに似せたプロモーションで連勝された後に、タテキがアメリカで大学卒業後に参戦を夢見ていた WEC ですね。
そうですね。
当時は UFC の軽量級バージョンと言われていて、ワールドエクストリームケージファイティングで活躍された後に、アメリカで日本人としてメインイベントにも出場したことのある記憶がありますよね。WEC が UFC に吸収された後は世界ランク5位まで上り詰めて、その後はロシアのプロモーション、日本のライジンで活躍されて、はい、今年の6月に引退されたということで、はい、とりあえず現役生活お疲れ様でした。
ありがとうございます。はい。
マイナーな番組に遊びに来てください。本当にありがとうございます。近況報告といいますか、活動内容というのはどんな形になって
ますか？そうですね、まあ、会社にある会社に所属して、そこで格闘技を教えるような授業を始めてて、まあ、まだジムっていう形にはなってないんですけど、今ちょっと場所を借りてやってるような状態で、はいはいはい、まあ、これから少しずつ大きくなったらいいなっていう、そんな状況ですね、はい。
なるほど。水垣さんが活躍していた頃に自分も UFC と契約していましたけど、
はいはい、
ピンクスリップ、日本語でなんて言うんだ、戦力外通告をされて、はい、はい、
もう
同じ舞台に、そうですね。ピンクスリップって言いますね、はい、こっち。
はい、
まあまあ、そんな水垣さんの活躍や現在の活動内容はすべてショーノートにまとめておきます。タテキテックマツダ .com スラッシュポッドキャスト JP に、はい、貼っておきます。視聴者の皆さんはそこからぜひご参照ください。ということで、この番組はですね、自らのバイオロジーをハックするバイオハッキングを通じて、自分自身が望む健康で幸福な状態、ウェルビーイングを手に入れるために、みんなで学習していきましょうということをテーマに、様々な分野のプロフェッショナルと対談する内容なんですけど、まあ、初の男性ゲストとして、で、自分の憧れてる格闘家ということで、よく、こう、プロファイターって、世間一般では、自分に厳しいとかってこう言われることがあるじゃないですか。で、
はい、
たくさんの人たちが何かに挑戦したいとか、人生で何かこういう目標を成し遂げたいっていう中、
はい、
どのように自分自身も殻を破って挑戦していくかっていうことを、ちょっと水垣さんに聞きたいんですけど、
はい、
人生において何か挑戦するためにはみたいなモットーといいますか、そういうのはありますかね。一発目の質問ですけど、
はい。まあ、僕の場合、やっぱり一番大事なのは、こうなんか、好きなことを見つけるっていうことかなっていうのをすごい思ってて、
はい、
あ、挑戦したいっていう気持ちでは、まあ皆さんいろいろあると思うんですけど、それ何に挑戦するかとか、そういうのの見つけ方っていうところで、やっぱり自分の好きなことをすごいやってほしいなっていうところの方がすごいありますね。はい、やっぱり、なんかすごいことに挑戦しようって、そこの、なんていうんですか、目的だけが、
はい。
こう、先走っちゃうと、やっぱり、挑戦するってことは、いろいろ辛いこともいっぱいあるわけで、そうなった時に、こう、つまずいた時に、やっぱり何が自分を支えてくれるかっていうと、もうそのものが好きっていうことで、だと思うんですよ。なんで、その自分が、こう、何をしていくのかっていうところを考えた時に、やっぱ何が自分が好きなのかなっていう、
心
を、
はいはいはいはい、
やっぱり自分の中で見つけるっていうのはすごい大事かなって。僕も結構格闘技の前半戦は、格闘技キャリアの前半戦は結構、まあ順調だったし、別に特に何もなんか。
連戦連勝でしたよね。
はい。あんまり、まあ多少まあ練習きついとか、ちょっと負けたりとかもあったんですけど、
はい、
全然すごい UFC 出たいなと思ったら WEC が、の軽量級を、ができて、
はい。
で、そこを、あ、これ出たいなと思ったら、それにつながるような大会が日本でできて、トーナメントがあってっていう形で、すごいスムーズにいってたんですよ。
あ、
なんで、あんまり、
ケージフォースはトーナメントだったんですか？
あ、そうですね。ケージフォース初代バンタム級王者が決定トーナメントっていう感じでやって、最初2000ワンマッチやって、 で、その後、その優勝決定、チャンピオン決定トーナメント出て、で、優勝したら WBC と契約できますよ、みたいな、そういう、
ああ、なるほど。
触れ込みだったんですよね。その前年度は、ライト級とウェルター級でトーナメントやってて、初代王者決定を、優勝したら UFC に契約取れますよっていう大会だったんですよ。で、それを次の年は軽量級バージョンで、バンタムとフェザーでトーナメントやってっていう形で、
はいはいはい、はい。
で、
ちなみになんで国内ではなくアメリカという舞台を選んだんですか？
そうですね。まあ、いくつか言いますが、やっぱり僕最初、憧れたのが UFC だったんですよ、中学生ぐらい。時の UFC にすごい憧れてて、当時はまだ全然重い階級しかなかったですし。
ですよね、はい。
はい。その後もやっぱり70キロまで落ちてきたんですけど、まだ僕の階級はなかったし、
実際、ね、
UFC に憧れがあったんで。
自分もスタート地点がアメリカだったので、
そうです
ね。なんでわざわざ日本からこう、軽量級がそこまで盛り上がってないアメリカに来られたのかなっていうのが、はい、もちろん名前が出てきたのは自分よりも全然前の2006年、はい、7年、8年とかじゃないですか、はい。北米戦線でなんかアウェイの洗礼というか、自分自身もあったんですけど、水垣さんの方でもありましたか、はい、それこそ、今ちょっとセンシティブなテーマですけど、人種差別とか、外人としての扱いというか。
はい、実際僕は、まあ、すごい、運が良かったのは、初戦がミゲル・トレスのタイトルマッチで、
はい、割と、そうだそうだ。
はい、割と評価してもらえる試合をしたんで、結構、その、格闘技畑では、その、名前が広がってくれたんですよ、やっぱり。WC のタイトルマッチで、割といいし、ミゲル・トーレスといい試合をしたんで、そういう意味で、あんまりなんか変なアジア人いるみたいな、じゃなくて、あの時ミゲル・トーレスやった水垣だね、みたいな。
ああ、なるほど。
いきなりそういう、ちょっと、なんていうんですかね、名前が。
はいはいはいはい。当時135といえばミゲル・トーレスでしたもんね。
そうなんですよ。はい。は
い、いや自分も当時練習してたジムに行ったらソファで寝てたんですよ、ミゲル・トーレス。その日の夜、普通に、はい、もう、がっつりスパーリングして、わ、はい、これがミゲル・トーレスかみたいな。
はい、あ、本当にスパーリングしました
。スパーリングしました、なんか。彼確かシカゴかどっかでして、
ね。あ、シカゴですね。
ですよね、はい。いや、ボストンにデギク来てたんですよ。
は
い、って
あ、そっか。そんなに距離的には。
いや、距離結構離れてますけど、なぜかな、多分、たまたまキャンプで、うちのジムでデギクしてたんですかね。
割と、最初に名前が知れた分、格闘技のその中では、あんまり、はい、そういう、なんか嫌な思いとかすることはなかった。ちょっと軽くリスペクトの目で見てくれたところもあったりして。
はいはいはいはい。
みたいな感じで。すごいスタートぐらいでやりやすかったですね。はい。
なるほど。じゃあ改めてご自身の、
はいはい、
こう客観的に再評価すると、UFC5 連勝ってまだ日本人ファイターではまだ成し遂げられてないですし、はい、WEC ではやっぱりね、アメリカでメインを張られたっていうことはやっぱすごいと思うんですけど、はい、振り返ってみて何か思うことはありますか？
そうですね。やっぱり、最後までやっぱり UFC にもう一回やりたいなっていう気持ちがあって、やっぱりそのあの雰囲気というか、もう圧倒的に世界最高の舞台。
あの空気はもう、すごいですよね。中毒になります。はい。
うん。なんで、まあそういう意味で、本当楽しい時間を過ごせたなっていう感じです、
ね。いやー、もうすごかったです。知り合いの日本人が、自分のロゴがあるんですけど、はい、黒表のロゴの、作っていただいたデザイナーの旦那さんがラスベガスにちょうど出張に行ってた時に、立木くんが出たいって言ってた WEC のポスターがあるよって写真を送ってくれたんですよ。それが水垣さんとユライア・フェイバーのポスターで。
すごかったんですよ、やっぱり。
すごくないですか、もう。ベガスのこう、至るところ
に。そうなんです、僕、試合しに空港降りたら、はい、ラスベガスの空港に自分とユライア・フェイバーのポスターでっかい。
いや、すごいですよ、本当に。
めっちゃ感動しましたね。
はい、いや、いや、ちょっとこの凄さ伝わんないかな、はい、本当に。
自分のあれがあるって、結構僕すごい、感動したんですよね。すげえな。すごいとこ来てるな。
いやいやいや、自分めっちゃ感動しましたからね。もう、はい、本当あそこ行きたいって思ってる人、はい、て、活躍してる日本人がでっかく乗ってるみたいな感じで。いやー、すごかったですよ。本当に。お互いファイターとして、自分も個人的に聞きたいんですけど、
はい、
脳へのダメージとかって、結構感じてるというか、こう気にしてますか？
自覚症状は全然ないですね。ただやっぱり、僕、はい、UFC リリースされるきっかけの2連敗、プラスそのロシアでの初戦。
はいはいはい。
この3つ、3連続で KO 負けしてるんですよ。その時にやっぱり、なんかちょっと打たれ弱くなったとか、そういうのが心配になって、むしろ、僕自身は全然何も平気だったんですけど、
はい、
トレーナーの方からやっぱちょっと一回見てもらおうって言われて、
はい、
次の試合やるのかやらないのかも含めて、見てもらおうっつって、その、日本の 脳神経外科の権威の、そういう脳神経とかの権威のお医者さんのところに行って、
はい、
で、いろいろ検査とかして、しましたね。まず最初の検査で、まあ、CT とか MRI とか取るんですけど、まあ、そこは大丈夫で、で、あとは、その、目の動きとか、いろいろ検査を受けて、で、ちょっと左目の動きが鈍いね、みたいなこと言われたんですけど、まあ、それがその脳のダメージかどうかわからないけど、っていう感じで、その、まあ、定期的に行く感じになって、で、試合前、試合終わった後とか、また検査を受けてとかしてて、で、まあ、結局、今のところは何もなく、そのまま引退してきたんで、はい。
いやもう自分も今、キャリアの始まりとか中旬ってわけではない、絶対もう年齢的にはないと思うので、
はい、はい、
もう本当に常に毎日後悔しないように日々を過ごしてるんですけど、
はい、
同時にヘルス&ウェルネスの分野に携わっていく中で、やっぱり KO とか脳震盪とか、TBI っていうんですけど、トラウマティックブレインインジュリーっていうのはアメリカではアメフト選手とかなんか、
そうですよね、
はい、あとサッカーとかでしたらヘディングとか、ああいう慢性的な脳への振動っていうのはすごくトピックに上がってて、
はい、
で自分も結構いろいろ論文読み漁ったりとかして、はい、で試合の後とかに減量分けでご飯食べたりとかするじゃないですか、はい、あれで結構 NG なこととかこの過去 2,3 年でいろいろ知って特に甘いものとかを食べたりするのはすごく脳にとっては負担になったりとか、
はい、それ知らなかったですね。
いやなんか
ダメージ受けた後に
そうですね、はい、
糖系を取るとは良くないんですか。
活性酸素がすごく増えて、フリーラジカルという物質がミトコンドリアの中をこう傷つけて、で、それでエネルギーの生産が低下して、で、糖は必要なんですけど、それを運ぶナトリウムとかカリウムが不足している状態で、で、それどんどんどんどん悪循環になっていくっていう研究結果が出てて、だから今日本で糖質制限ダイエットとかあるじゃないですか。まさにケトジェニックダイエットっていうのは、ファイターにとってはリカバリー食としては、理にかなってるっていうのを最近分かってて、で、ああ、まあでもそういうのは一応分かりやすくまとめて、ショーノートに貼っときますので、リスナーの方は適当に縦キのディグったことを見てください。ちょっと自分は水垣さんにやっぱ先輩としてダメージのこととかどうなってるのかなってことが気になったんで、ちょっとすいません、話が脱線して。次にですね、はい、ちょっと聞きたいことがあったんですけど、
はい、
自分の中では格闘技ってもう 90% 以上がメンタルで、残りの 10% くらいが技術だと思ってるんですよ。
ああ、はい。
で、そんな中ぜひ水垣さんのゾーン、いわゆるゾーンですよね。
はい、はい、はい。
試合直前の集中力の高め方みたいなのをちょっとご共有していただけたらなと思うんですけど、はい、
そうですね、なんですかね、やっぱ入場する直前っていうのはすごいやっぱ恐怖心みたいなのがあるんですけど、まあ入っちゃうと、だからそのメンタルのコントロールとしてやっぱりもう控え室行って入場直前とかはもうなんか僕は家帰りたいぐらいの気持ちなんですよ。でもなんかこう自分に対して開き直らさせるとかこう呪文みたいのがあって、
はいはいはい、はい、
もう一番そう帰りたいなってなった時に、
はい、
自分に言うのがそのこのまま出てって KO 負けするのとこのままやっぱりやめて試合やめて帰っちゃう、なんか調子悪いですとか言って試合ドタキャンして帰っちゃうのとお前どっちがかっこ悪いかっていうのを自分に聞いて
そこまで想像するんですか。
はい。もうだったら出てって、思いっきりやって、で、もう負けても、そう、今ここで帰っちゃうよりはマシだっていう気持ちになってやろうっていうのを毎回、試合の入場する直前に自問自答して、はい。
マジっすか、すごいっすね。はい、いや、そんな方が、連勝とかできるもんなん
ですか。結構、いや、なんですかね、別に戦うこと自体がなんか怖いとか、相手が怖いとかって、はい、やっぱりね、負けるのが怖いくなってきたんですよね。
それはすごい。
若い頃は全然気にもしてなかったんですよ。別にこの一戦がなんとかとか、ね。やっぱ負けたくないですけど、全然そういうのなかったんですけど、やっぱり年齢を重ねて、戦績重ねるごとに、その一戦一戦の重みっていうのも増えますし、
そう
ですね、そういう意味では負けたくないな、負けるんだよな、っていう気持ちの恐怖はすごい、
いやなんか
特に UFC とか、
はいはいはい、
まあ、あると思うんですけど、連敗したら結構、 なんですか、
ああ、もう、はい。一番マンデーモーニングがめちゃくちゃ緊張するっていう。
は
い、
そうですよね。そう。
勝ち負けよりも月曜日の朝に仕事がまだあるかどうかっていう。
はい。そういうところがあったんですよ。厳しい。
はい。
とかあったんで、本当に一戦一戦。で、特に僕、UFC と WC から UFC の前半にかけては、
はい。
勝って負けてを繰り返してたんですよ。なんで、だから負けた次の試合とか、もうこれ負けたらもう仕事ないなみたいな。
はい。
次はないだろうなって思うと、本当に一戦一戦恐怖がありました。
ですよね。
は
い。いや、自分てっきり剣道のバックボーンがあるじゃないですか。
はい。
わからないですけど、そういう武道の精神統一というか、
ああ、
なんかこう集中力の高め方みたいな特別な何かを持っているのかと、てっきり勘違いしてたんですけど。
剣道に関して言うと、結構、そのやってた高校は結構強い。あ、あれですよ、野球やってましたよね。だから僕。
あ、自分やってました。はい。
はい。横浜高校なんですよ、剣道。
え、じゃ、え、横浜ですか？
横浜なんですよ、はい。なんで野球で有名な。うん、なんで、まあ、スポーツ全般、野球だけじゃなくて、何でも強いんですけど、まあ、その中の剣道部にいて、で、その中ではでも本当、レギュラー入るか入らないか、メンバーに入るか入らないかの、ギリギリのライン。あんまパッとしなくて、
はい、
はい、あんま強くなかったですし、
横浜がすごいです。自分桐蔭なんで、桐蔭と横浜って結構、はい、はい、
そうですね、
はい、東京出身なんですけど、はい、
桐蔭だったんですね、
はい、そうです。でも野球部でした。剣道のすり足からボクシングのステップって結構苦労しませんでした。
僕は本当に剣道に関して言うと全然ちゃんとやってなかったんで、
はい、そうなんですか。
選手のかけらもないですし。なんか気づいたらやってたんですよ、小学校の時に。
はいはいはい、はい。
なんで、なんか自分からチョイスしてやった、それこそさっきの好きなことをやるっていうところじゃないですけど、
あ、なるほど、
自分で選んで始めたものっていう認識があんまりなくて、なんかちっちゃい頃僕、なんか変わった幼稚園の頃から時代劇が好きな、チャンパラが好きな少年だったみたいで、で、親が剣道の道場を連れてってくれて始めたのがきっかけだって、気づいたらやってたんで、あんまりこう自分で選んでこの道に行くって決めた感覚がなかったんで、そういう意味でなんか惰性でやってた感がすごいあったんですよ。なんで、それこそもう格闘技に関して言うと、もうやりたかったことを自分で選んだんで、そういう意味でさっき言ったところにつながると思うんですけど、好きなことを自分で選んでやるっていうのはすごい大事かなっていうところを僕はそこですごい実感したんですよ。全然練習に対するモチベーションも全然違いますし、
はい。逆に格闘技をやり始めて総合っていろいろ学ぶことあるじゃないですか、はいはい、もう打倒局で、はい、そのプロセスの中でどんどんどんどん夢中になっていったとか好きになっていったっていうこともありますか？
そうですね、やっぱりなんだろう、僕は秋っぽい性格で、なんか多分ボクシングだけやったとかだと、はい、やっぱボクシングのそれだけ特化してやっちゃうと、もう多分飽きちゃうと思うんですよ。総合僕すごい向いてると思ってて。
めちゃくちゃになんかすいません、共通点感じて、自分もなんかすごいその話分かります
よね。ありますよね。打撃ってちょっとうまくいかなくても、はいはいはい、まあとりあえず寝技の練習して、ちょっとまた違うこと考えればまたリセットされるしみたいな、このサイクルがすごい僕に合ってる。
なんかその時のじゃんけんで勝てばいいみたいな。
そうそう。そうなんですよ、はい。
日本ではどうかわからないんですけど、アメリカだと格闘技を習いに来る人たちって、いわゆるプライベートレッスンとか、
はいはい、
こうちょっと運動で格闘技をやりたいっていう人は、もちろんその UFC 昨日の夜見てちょっとエキサイトしたぜっていう人もいますけど、やっぱりファイターから何かを学びたいっていう人がいるんですけど、日本ではどんな感じですか？また今指導者として格闘技を教える立場として何かこう、意識してることといいますか、そういうのありますか？
日本でも同じところがあって、やっぱりこう健康のために格闘技を、なんていうんですかね、キックボクシングとかがダイエットにいいとかで、なんかいろいろモデルさんとかがやってる影響もあって、すごい流行ってて、今、僕、結構その、格闘技とか全く知らないけど、ちょっとキックボクシングをやりたいっていう人とかを、見てるんですよ。女性の方とかがすごい多くて。
はいはいはいはい。
で、それで、まあ、やってもらうんですけど、やっぱり僕がすごいそういう人たちに対して意識してるのは、
うん、
ダイエットのためだけにやっちゃうと続かなくなっちゃうと思うんですよ。
なるほど。
常にそのキックボクシングの教えながらミット持ちながら、
はい、
技術はこう格闘技のこういう場面でとか、なんかそれちょっとずつ こう簡単なことを吹き込んでって、
はい、
あで今日今晩やっと格闘技それこそ大晦日とかにアーファーやるんですよ、試合大会あるんですよ、これ結構面白いんで見てみてくださいよみたいな感じで徐々にあの格闘技好きに
もうどんどん格闘技のところに、
はい、それはすごい僕の中で一番意識してることかもしれないです。その、
ああ、もう格闘技のなんかこうこういう要素を合ってるからっていうよりかはもう格闘技プル型ですね。
あ、そうですね。
ああ、なるほど。
はい。別に試合出たりとかスパーリングもやっぱハードル高いじゃないですか。
はいはい、そうですよね。
じゃなくて、まあミットやりながら技術を覚えてもらって、でそれをまあ頭の中に入れてもらって格闘技の試合見てもらって、で、あ、これこの間やったことだみたいなのをちょっとずつ発見をしてもらって、で、格闘技を好きになってもらうと、やっぱより、その、最初の目的のダイエットだったりすると、そっち、やっぱ長続きするんで好きになってもらって。
はいはいはい。で、気づいたらなんか痩せてたとか、
そうそう。
ダイエット気にしてなくて忘れちゃっててみたいな、はい、なるほど。
はい、はい。そういう方に持ってきたいなっていうふうに。
なるほど。
思ってるんですよ、ね。
いや、はい、これってまさにウェルビーイングというか、はい、やっぱ健康で幸福な状態に気づいたらなってるというか、はい、そのきっかけが格闘技だったって、はい、すごい素晴らしいな。話がここでか、完結しそうな、はい。まあでも本当そうですよね。そうなってくれたら、我々ファイターはすごく嬉しいというか。
そうですね。
はい。なるほど。あと、水垣さんといえば、はい、修士課程まで、大学院の方まで進学されて、はいはい、理工学部出身ということなんですけど、はい、これ、はい、本当すいません。どうでもいい。もう自分の個人的な質問なんですけど、はい、EMF、エレクトリックマグネティックフィールド、はい、電磁場について、ちょっと身の危険というか、
なるほど、
ご自身の見解とかあります？
そうですね。僕、理工学部じゃなくて、工学部なんですよ。
あ、工学部なんですか？はいはい。エンジニアですか？
そう、エンジニアの方なんですけど、
はいはい、
僕、いた研究室は、その、高電圧送電の研究をしてて、まさに電磁場とかの影響とかは、すごいなんかいろいろ言われてたところにいたんですよ。
はいはいはい。
まあ、実際でも、ただ、なんか、そこまで僕がのめり込んだかっていうとそうでもなかったんで、もう半分以上ほとんど忘れてっちゃってるんですけど、その中で一つ覚えてたのが、
はいはいはい、
都市伝説的な話なんですけど、
はいはい、
教授とかが話してた話なんですけど、
はい
はい、その研究室で教授とか助教授とか、はいはい、その高電圧系の実験を研究室でやるような、
はい、
あの先生たちはのお子さんは女の子しかいないみたいな、こう、これ全然多分あれがない、多分なんですかね、根拠は多分ない都市伝説みたいな感じだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
でも、高電圧、そういう電磁場とかにのスペシャリストたちが言うぐらいの話だったんで、
へー、
やっぱりそういう専門家たちも影響があるんじゃないかなっていうのは頭の中で多分、
なるほど。いや、なんかでも統計出てますよね。白血病とかの、はいはい、電波塔の近くの何倍かとか。
そうそうそう、
はいはい。はい。まあだから今、日本始まっちゃったじゃないですか。5G とか。
はい。
はい。アメリカの、いわゆる本当に健康を気にしてる人たちは、すごく電磁場とかを気にしてるので、はい、そうですね。そういうところのバックグラウンドのある水垣さんのご意見をちょっと、本当個人的に聞きたかったので。
僕もそこまで詳しくないんで、あんまり。そういう話はやっぱあったし、やっぱりその高電圧のところの鉄塔の下とかはあんまり家とか建たないみたいなんで。は
い、いや、もう本当にめちゃくちゃ危険ですよね。
っていう、そういう話も聞いたことあるんで、やっぱ何かあるのかなって。まあ、5G に関しては僕全然わかんないですけど。
はいはいはい、はい。いや、だから自分は YouTube あんまり、いや、まあ 5G って言ったらもう、ね、そのチャンスに乗って YouTube で有名になって収益とかっていう話になりますけど、自分はどちらかというと、ポッドキャストをLANケーブルでダウンロードして、で時間があるときにインターネットに接続しないで、なんか、タテキがなんか、わけわかんないこと喋ってるなって、こういう研究があるんだ、へーっていう、つまみ食いして、その、リスナーの方の健康的な生活に役立っていただければ、みたいな、ノリでやってるんですけど。
その、影響とかに興味を持ったのは、なんか、きっかけがあったんですか？
ああ、自分がこう個人的にそ
はい。
の、今、アメリカでいろいろやってるんですけど、B2B でこうコーポレートウェルネスとか、あとは他にもそういうヘルスコンサルタント的なこ
はい。
とをやってて、例えば携帯とかって iPhone とかって耳につけて長電話しないでくださいって誰も読まない説明書とかに書いてあるんですよ。
マジっすか？
い
そ
や、書
ん
いてあ
な
りますよ。だから、もし、今後、問題になって訴えてやるっていうのを、電話会社がそういう時に負け
もう
ない
あ
た
らか
め
じ
に、い
め
や、
読む。
説明書に書いてあるじゃん。で、読まなかったんですかっていうふうにやってて。一応、なんか、すいません、なんか、ちょっとオタクっぽいところあるんですけど、自分の下着はそういう特殊な素材でできてて、電磁波カットしたりとか、あとなんか、携帯とかこれ、電磁波カットして、で、
も
ここにヘッドホンとか挿すと、ここで、電磁波がなくなったりとかして、すいません、ちょっとなんか、ちょっとなんか気持ち悪いところ いや、まあ、これはあくまでも自分がその水垣さんから何かお話聞いて学びたいから、で、その内容をこう皆さんに聞いてもらうっていうだけなので、すごい独断と偏見というか、自己中的な感じでちょっと質問させていただきました。いやいや。で、あとまあ、工学部ってことは、なんか物理学とか、にも精通してたんですか。
まあ、精通ってことで、一応、まあ、物理の勉強は大学で
ファイターとして物理を勉強してたら、なんかアドバンテージとかってありますかね。
いやー、
力
そん
の疲れ方とか、
な、
その相
もう
対
や。
的な。
あんまり気にしたこともなかったですけど、ないかな。
いや、自分もあと、量子物理学にすごい最近興味があって、クアントムフィジックスってやつなんですけど、二人並んで歩いてると、横の人と歩幅とか二人三脚みたいにだんだんペースが合ってくる時ってあるじゃないですか。あれって科学的に今証明されてきてるんですよ。で、なんか人の脳波って近くの人同士で同期して、確かイタリアの神経科学者がその脳波を測る機械を身につけてカードゲームをしたんですよ、このグループで。で、その時に同じチームと対戦相手で脳波が違くて、同じチーム同士だと脳波が同じになって、で、対戦相手同士だと脳波が違うみたいな感じで。まあだから、格闘技の試合って、すいません、これもすごい無理やりな持ってき方なんですけど、もうセコンドと一丸となるみたいなところあるじゃないですか。
まあそうですね、
はい。だから、それってセコンドのチームワークが、こうギクシャクしてると、そういう経験ってないですか？自分結構キャリアで、みんないいコーチには恵まれたってたと思うんですよ、今までの中で。でも、今考えてみると、セコンドでチームってなった時に、あんまりいいチームじゃなかったかなっていう、もっといいチームっていうのが他の選手とかを見てて、あ、ちょっとなんか、羨ましいなっていうような感じすら、こう、覚えてて。その一方で、水垣さんは、どうですか？やっぱり、こう、UFC で活躍されてきた中で、その、チームの大切さというか。
チーム大切だと思いますね。で、僕の場合はなんかあんまりでも多分自分がベストだな、そういう多分無意識にそういうとこも含めて考えてて、セコンドにお願いしてたりするんで、あんまりセコンド、なんかチームギクシャクしてるなみたいなのは全然なかったですね、今まで。
すごく自分の中ではこう格闘技って個人スポーツって世間一般から言われてますけど、チームスポーツだなって思うんですよね。そんな中でセコンドとのチーム一丸となって選手も持ってる以上の力を出すっていうのは、なんか、いや、最近興味あるそのクアントムフィジックスと関係があるのかなっていう、ちょっと わけわかんない視点で物事考えてたんですけど。
僕にはちょっと分かんないですけ
いや
ど。
いやいや。まあ、あと、それと水垣さんは、モータースポーツもお好きだ
大好きで
そう
す
で。
ね。はい。
F1 とか、
F1。はい。
見ました、Facebook。お子さんのめっちゃかっこいいじゃないですか。レーシングの操縦席というんですか、あれ。
ゲームのコント
ゲー
ロ
ム
ーラー
の、
ですね。
もしファイターじゃなかったら F1 レーサーとかになりたかったみたいなのあるんですか？
まあでも、多分僕が F1 好きになったのも車の免許取ってからとかなんで、モータースポーツ好きなのが、多分もう19、8とか9、大学入ってからだったんで、それを目指すにはちょっとなかなか厳しかったのかなっていうところで、生まれ変わったら、モータースポーツちっちゃい子でやりたいなっていう思いはあります。
F1 で、アキ・ヒンツァっていうチームドクターをご存知ですか？マクラーレンの、 もうなくなっちゃったんですけど、いや、すごいんですよ。はいはい、アキヒンツ。あ、これもショーノートにちょっと書いておきます。はい、理学療法士やメディカルコーチとか トレーナーとかその他スペシャリストを集めて、F1 ドライバーとかスポーツ選手のパフォーマンスコーチするチームをこう作り上げたみたいな。もうその選手一人だけのために様々な分野のスペシャリストを集めるみたいなのを初めて提唱したのが、そのアキヒンツァっていうフィンランド人のドクターなんですけど、聞いたことないですか？
知らなかったですね。はい。
いや、あの F1 レーサーのコンディショニングってめちゃくちゃすごいじゃないですか。
はい、そうですね。G がすごいかかりますし、
はい、あとレースに向けての時差調整とか、ああいうのとかもすごいですよ。
はいはい、そうですね。もう翌週には全然違うとこに行ってレースとか。
そうです。だからあれを逆算してベストパフォーマンスを作るみたいな、なんかノウハウとかいろいろあるみたいなんですけど。
は
い、いや、あ、でも MMA ファイターは時差云々って言っても、まずあの軽量があって体重作ってってなるから、コンディション云々とかじゃないですよね。とりあえず体重パスして試合できればいいっていう。
は
い、
逆に僕、はい、その試合のことを考えすぎないで、僕には合ってましたね。なんかこう、とりあえず試合近くなると試合のことばっか考えちゃわないで、
はい、
まず頭に軽量パスしなきゃっていうのはすごいあるんで。
ですよね。
そこにだけまず集中して、それ終わってから試合のことを考えればいいやみたいな感じに最後なれるんで、
はいはい、
逆になんかその試合に対するプレッシャーみたいなのは緩和しますね。軽量があるおかげで。はい、逆に、軽量のことで頭いっぱいになるんで、とりあえず一旦試合は置いとこうみたいな。
ああ、なるほど。
ファイトビート入った後とかは考え、やっぱファイトビート入るともう練習とかも一通り一段落してて。
ですよね、もう。
するだけなんで。なんで、その一番こうホテル入って、結構時間に余裕ができて、試合のことばっか考えちゃいそうな時間に、常に頭の中に体重のことがいっぱいになるんで、もうなんかあんま変な緊張感とかを持たなくて済んだかなっていう。
ファイターあるあるというか、はい、やっぱりみんな考えることは似てるんですね。
必ず夢見ますもん、軽量失敗する。
あ、それは。
見ます、
ね、いや、だからもう本当始めた時ですね。はい。はい、
結構、はい、試合のたんびに、あの、夜測った体重なんですけど、
はいはいはい、
夢の中では、夜測った体重のまま、軽量の列に並んでるんですよ。え、OK、みたいな。
それちょっとえげつないですね、そのシチュエーション。
ああ、夢だった、よかったみたいなのが結構ありますね。
結構最近までですか、キャリアの。
結構そうっすね。あの、なんか3試合に1回ぐらい、2、3試合に1回ぐらい見ますね、その。別にそんな減量きついわけじゃなかったんですけど、やっぱりなんか。
はいはいはいはい。そういう試合前とか話してくれる先輩と一緒にキャリアを詰めたかったですね。なんかアメリカ人とか結構一緒にいると、it's okay みたいな感じで、わかります、
うん、大丈夫みたいな。
大丈夫みたいな感じで、はい。なんか、俺の場合はこうだったけどな、みたいなのがあんまないんで、そういう、日本人のいわゆるチームメイトと一緒に切磋琢磨して何とかして、で、試合に臨んでみたいな経験が全くないので、ちょっとなんかすごい、先輩の体験談を聞くみたいな感じで。
なるほど。
なんかちょっと、はい、エキサイト しちゃいましたけど、まあ、今ちょっとパンデミックでいろいろあれですけど、まあ、帰国時はぜひ葉山まで出向きますので。
ありがとうございます。はい。
教えてください、水垣さ
ん。なんか、はい。またやりましょう。
はい。格闘技を教えられてるところが、ペダリスト。
あ、そうっす。
自転車のロードレースとかが専門なんですよね。はいはい、
そう、のお店、自転車のショップなんで。
ガキラジオ聞いたんですよ。
あ、本当ですか。
いや、ガキラジオ。あと、いや、あれめっちゃ自分好きになっちゃって、その水垣さんとこう、やりましょうってなった時に、やったーって思って、はい、で、ガキラジオを見つけて聞いて。
はいはい、くだらない話、ひどい話ばっかしてるんですよ。くだらない話ばっかしてるんで。
なんか、アイロンマンレースに、挑戦するしないみたいな。
あ、そんなこと喋りましたっけ、ガキラジオで。
確か喋ってました。ハワイのそれこそあのコナのアイロンマンチャンピオンシップ。
あの死ぬまでに一回出たいっていう目標があるんですけど。
出ましょう、はい、出ましょう。本当に。
はい、ただあれすごいスロット出場権取るのがめちゃくちゃ大変なんで。
めちゃくちゃ大変ですよ、本当に。はい、しかもファイター引退した後の40歳、50歳くらいがめちゃくちゃレベル高いですよ。
はい。なんで僕は60。60代死ぬまでに1回なんでいつでもいいんで、ちょっとそれまでちょっと健康を維持して、今から全力でやっちゃうと多分やっぱり 体にボロが来ると思うんで、
はいはいはいはい、
ピークを60に持っていくみたいな。
なるほど。
やろうかなと。まあ今のところまだ何もできてないんですけど。
スパルタンレースはご存知ですか？
スパルタンレースって僕分かんなかったんですよね。
いやだから障害物競争ですよ。
ああ。
大人の。
はいはいはい。ああ、なんか見たことあります。はい。
あ、めちゃくちゃ面白いですよ。なんかこう、泥水の中こう、潜ったりとか、タイヤをひっくり返したりとか。
なんですかね。はい。なんか違うっすね。
あ、そういうのじゃなくて。
はい。
いやまあ、ファイター以外にもそういう目標というか、
そうですね、
はい。めっちゃテンション上がりました。
です。
もう10年前ですよね。その2010年とかでしたよね。WEC。自分がブラジルから帰ってきた後で、で、竹や水垣って言って、もう本当に雲の上な存在でした。ということで、自分がこういかに水垣さんすごい人ですって言っても、
はい、
聞いてくれてる人全然いないので。ちょっとあれですけど、まあでも、まあ男性ゲスト一発目なんで、まあこの後いろいろいろんなゲストブッキングしてるんですけど、すごい各分野のエキスパートたちが出てきて、もっとこうショーが盛り上がってきた時に、わあ、エピソード8の男性一人目のこの水垣って人、すごいんだな、その日はいつになるかはちょっとわからないんですけど。はい。有名になりますんで、詐欺にならないように。今後も、はい。精進して、はい、はい、盛り上げますので、はい。はい、
また、やりましょうよ。なんか、試合とかって今どんな感じですか？
今のところ今、アメリカのローカルは全部、ダメですね。はい。で、自分が今、興味あるのは年明けとかで、で、はい、無観客試合で、ベラトールが、その、はい、コネチカット州のモヒガンさんっていうカジノで行われてるんですけど、はいはいはい、モヒガンさん、ボストンから2時間半くらいで行ける距離なんで、
なるほど。
はい、だから、ベラトールとか、あとは、そうですね、全然自分、日本だと知名度ないんですけど、
はい、
まあ、ライジンさんとか、あとはワンとか、はい、やっぱり侍として死に場というか、はい、
はい、
ちょっと試合したいなっていう気持ちはありますので、とりあえずは、このニューイングランドカルテルは、チームメイトのロブ・ポントが、来週の、はい、はい、ファイトナイトで、はい、モラーレスと試合するんで。
解説するんで。
はい、ですよね。
はい、そうなんですよ。
そのお話とかは、別に、水垣さんの方で。
はい、ありがとうございます。
はい、そうですね。概要欄に水垣さんの YouTube チャンネルとか、いろいろ、ショーノートにも、はい、ソーシャルメディアとか全部載っけておきますので、はい、皆さん、ぜひ、チェックしておいてください。ということで、じゃあ最後にですね、はい、水垣さんは、元世界トップアスリート、ファイターの、はい、バックグラウンドがあって、今は指導者として、次世代の子供たちや一般の人々に、格闘技を教えていらっしゃるじゃないですか。その中で、一番何を伝えたいですか？何を一番大事にしてるというか。
やっぱり最初の話に戻るんですけど、格闘技、はい、まあ、興味があって、何かしらの興味があって僕のところに来てくれてると思うんで、
はい、
それ僕のフィルターを通じて、格闘技、をすごい好きになってほしいっていうところが一番強いですかね。
なるほど。
はい。なんで、それで続けてもらう、そういうところが一番教える上で意識してるところではありますね。はい。
なるほど。つまり、健康で幸福な状態であるためには、やはり格闘家のメンタリティというか、そのライフスタイルが何らかの形で役に立って皆さんの人生を豊かにするんだろうなという、はい
は
い、
健康になる、ダイエットしたりし、体重を調整して、いい運動になるっていう部分で、
はい、
運動目的だけでやっちゃうとやっぱ続かないし、
なるほど、
続かないと言えば意味がないと思うし、
あとやっぱり痛みをこう理解するというか、
そうですね、
そういうのもありますよね、はい、うん、そうか、いやもうなんか思ってた以上の方なんで、すごくじゃあ嬉しかったですで、じゃあそういうことで、ゴールドエクスペリエンスタテキテックショーのこれからジョーローガンエクスペリエンスの MMA の専門版みたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
あんな感じで格闘家の人たちとどんどん対談していきたいなっていうのあって、そうですね。留学生時代から全然そういう交流が全くないので、
はい、
日本の人たち全然知らないんですよ。 まあそんなプロセスを皆さんと共有できたら幸いです、はい、本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあそういうことで皆さんもぜひ水垣さんの YouTube チャンネルとか、
はい、見てください。
はい、ペダリスト葉山のスクールもチェックしてください。
はい、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでゲストの水垣竹也さんでした。いやー皆さんどうでしたか。すいません、ちょっとホスト失格ですね、タデキ。もうエキサイトしすぎちゃって、エピソードで話した通り本当に憧れの方だったんですよ。方なんですよ。だったって過去形じゃなくて現在進行形なんですけど、ゲストよりホストの方がベラベラ喋ってしまうっていうね、もう本当に失礼極まりない。まあでも水垣さんと対談できて本当に嬉しくて、いろいろ頭に思い浮かんだことをバリバリ質問しちゃったんですけど、なんかすいません。で結局ですね、そのファイターがどのようにヘルス&ウェルネスの分野に貢献できるか考えたんですけど、皆さん格闘技やりましょう。なんか格闘技のいいところって何ですかとか、格闘技のいいところはみたいな感じで、ファイター自身が考えて、ああだこうだって選んで、皆さんにこれはどうですかってやるんじゃなくても、引き込む。もう、柔術のクローズドガードのように引き込んで、そっから自分のペースに持っていくみたいなね。そこでなんか人生の豊かさというか、自分自身の目標とか、内なる自分に勝って前に進むとかね、そういうきっかけを与えられたらいいのかなと。まずは格闘技の世界に引き込んでみましょうということを水垣さんから学んだ気がします。皆さんもファイターとファイターの対談、まあ自分みたいなまだね、水垣さんの経歴と比べれば全然まだまだですけど、まあそのファイター同士の会話の中から何か学べることがあったら幸いです。ということで、ポッドキャストのプラットフォームでは星5つ、 YouTube チャンネル登録、ゴールドエクスペリエンス、タデキテックショーの高評価よろしくお願いします。ということで本日もどうもありがとう。オブリガード。